おはようございます。私は今日参りまして、瀬戸清先生がお書きになった斎藤明恵姉妹の証をも印象深く読ませていただきました。この世界での生涯を歩み通して天に召された方についてであります。全く偶然でありますけど、今朝の聖書箇所を選びまして、明恵姉妹のことを考えざるを得なかった。明恵姉妹は今どこにいらっしゃるんだろうか。今朝の聖書箇所はキリスト教の歴史の中で大変に大きな役割を果たした例え話であります。皆さんは私たちの死後の世界についてどのようにお考えになっておられるでしょうか。つまり天国や地獄というものについて、それらはどのような場所であり、どういう人がそこに入っているんでしょうか。実を言うと、その死後の世界について天国はほとんど何も語っておりません。ですから私たちは分かりませんというのが正しい答えであります。いろんなふうに想像はしてみるんですけれども、どういう場所なのか、どのような生活が待っているのか、ダンテのような文学者はそれを描きましたけれども、私たちにはよくわからないと、神学者は答えなくちゃいけない、そう思います。けれども、その聖書が書かれる以前からもう人間というのはその天国とか地獄が気になってたまらなかったのであります。情報が誠に限られている中で、キリスト教の歴史の中には2つの考え方がございました。一つは、人は死んだ後にお墓の中で眠り続けるというものであります。眠りながら待っている、私たちは死んですぐどっかに行くんじゃなくて、死んだ後は待っている。何を待っているかというと、私たちのこの世界がいつか終わるのを待っている。終わりの日がいつか来て、最後のラッパの音が鳴り響く。そうすると裁判が始まるというのであります。これを最後の審判と申します。ミケランジェロの有名な絵がございますけれども、裁判長の場所に座っているのはイエス・キリストであります。そしてそれから通常の私たちの時間を超えた天のお裁きがあって、でお墓の中で眠っていた人たちが順番に目覚めて神様のお裁きを受けるのであります。そして地上で正しく生きた人には 神の国が開かれる。間違った生き方をした人には底知れぬ真っ暗な世界、つまり地獄が待っている、まあ、そういう考え方がキリスト教の中にはございました。これは私たちのキリスト教の信仰そのものとも結びついた考え方でありますので大変大事であります。ところが、まあ、もう一つの考え方がキリスト教の中にはありました。それは死んだ後待つんじゃなくて死んだ後すぐに私たちは天国か地獄に振り分けられるというものであります。この考え方の方は比較的、聖書の中には少ないのでありますけれども、神の国はどっか未来にあるんじゃなくて今すでに天国に、つまりこの天の上に文字通り天国として存在しているということであります。地獄も同じように将来ではなくて今すぐに地の底に存在している。この二つ目の考え方はその聖書の中にあまりたくさんないんですけれども、まあ、おそらくそのメソポタミアなどには相当昔から存在していた、まあ世界観だと思います。でしかし今朝の聖書の物語などはそのように読むことができるのであります。天国は一体どこにあるのか、将来の終末のお裁きの後にあるのか、それともどこか今現在もこの上の世界があるのか、聖書にはその両方がございますので私たちはその間で迷うわけですね。そしてその二つの天国の関係はどうなっているのか、そこで例えば中世の神学者たちはそのことを熱心に議論したのであります。私が長年研究いたしましたトマス・ワーキナスという人は、13世紀の神学者でありますけれども、その両方を折衷したようなことを考えております。つまり天国や地獄は今すでに存在してはいる。けれども死んですぐにそこに受け入れられるのはごく一部のものである、そう考えるわけですね。地上で良い、本当に良い生活をした人、例えば、ペテロとかね、ヨハネとかイエス様のお弟子さんたちのような、素晴らしい働きをした人々とか、あるいは逆に極悪人で教育の必要がある人たちは、神様のお計らいで一足先に天国や地獄に行って、で聖人たちは天使のように神様のお仕事のお手伝いをしている、極悪人は地獄のようなところで処罰されている。けれども私たちの大多数はお墓の中で最後の審判を待っているんだというふうに今説明をしています。しかし実を言うと、そういう議論はあまり意味のある議論とは言えません。トマス・アキナスもそういうことを書いた後でですね、本当のことは分からないと、私たちには知らされてないんだということも書いています。 この金持ちとラザロの物語は、そういうその死んだ後、私たちは天国や地獄にすぐ振り分けられると、そっちの方の世界観を前提して物語として利用しているんですけれども、そのことを何か詳しく私たちに教えようとしているわけではございません。ここでの主題は実は別のことであります。それはその私たちの罪とは何かという問題であります。ここでは一人のお金持ちが死んで、で目覚めてみると、自分が地獄の、多分地獄の炎の中でじりじりと焼かれて苦しんでいるのが分かったと、というわけ、もう体が焼けるように痛む、喉が渇いて、もう苦しくてたまらない、そこで金持ちは上を見上げて、遥か遠いところにある天国を見上げると、そこでは自分たちのご先祖で最も尊敬されているアブラハムが、親しい人々を集めて宴会をしているのが見えたというのであります。でしかもアブラハムのすぐそばには、この金持ちの家のすぐ前で乞食をしていたラザロという人がアブラハムと一緒に寝転んで親しく宴会をしていたというのであります。23節を見ますとこう書いてあります。アブラハムとその懐にいるラザロとが見えたと書いてあります。懐にいると書いてあります。これは懐にというのは胸のあたりにという意味ですね。胸のすぐそばに、アブラハムの胸のあたりにラザロの顔が見えたというわけであります。当時のユダヤではその宴会というのは椅子に座るのではなくて、椅子などはございませんで、絨毯を床に敷いて、その絨毯の上で寝転んでするわけですね。丸くなって寝転んで、で肘掛けなどに肘をついて、半身だけ起き上がって行ったわけであります。そこでアブラハムが寝転んでいる、そのちょうどアブラハムの胸のあたりにラザロも寝転んでいて、その顔が見えたというわけであります。最も尊敬されているご先祖様アブラハムのすぐそばに、乞食の病気持ちの苦しんで生涯を送った人がいる。そこでお金持ちは驚いてアブラハムに向かって大声で叫びました。父アブラハムよ、私を憐れんでください。ラザロを使わしになって、その指先を水で濡らし、私の舌を冷やさせてください。私はこの火炎の中で苦しみもたえています。こう言って叫んだというのであります。これはそのラザロを妬ましかった というよりも、その金持ちは不思議でたまらなかったのだと思います。どうして生きている時には何者でもなかった乞食ラザロがそういう天国に行って父アブラハムのすぐ隣にいるんだろうか。それに引き換え自分はどうしてこんなところでもだえ苦しんでいるんだろうか。このお金持ちは生前にはラザロを特に憎んではいなかったと思います。まあ気の毒な人だというぐらいは思っていたのかもしれません。まあ、そこで自分の屋敷の前で乞食をしていたんですけれども、まあ、それを許して追い払わずにいた。そのぐらいの親切はしたことがあるかもしれないんです。しかし総じて金持ちはラザロのことなどには全く関心がなかった、無関心であった。この乞食のことは忘れて生活していたのだと思います。ラザロが今、天国でアブラハムのすぐそばにいるのは理由はわからないけれども、もしかしたら自分が知らないところで彼がとてもいいことをしたからかもしれない。まあ、だからそれは仕方のないことなんだけども、なぜ自分の方はこんなに苦しめられているんだろうか。まあ、それが金持ちには不思議だったのだと思います。もちろん自分が贅沢に遊び暮らして一生終わったのは良くなかったのかもしれない。もっと真面目に勉強したり労働したりして世のためになることをした方が良かったのだろう。今となったらどうしようもないことだけれども、まあ、無駄に時間を過ごしたことが悔やまれる。しかしそれにしても自分は特に何か悪いことをした覚えはない。ラザロに対してだって彼を苦しめたり嘲笑ったりしたことは一度もない。自分は自分のお金で、つまり自分に与えられた正当な権利で楽しく遊んだだけではないのか。なぜ自分はこんな炎の中で、永遠とも思える苦しみを受けなければならないのだろうか。それに対するアブラハムの答えは、誠に印象的で私たちの心を打つものがあります。アブラハムは言いました。子よ、思い出すがよい。あなたは生前良いものを受け、ラザロの方は悪いものを受けた。しかし今ここでは彼は慰められ、あなたは苦しめられている。つまりラザロが今天国にいるのは、ラザロが昔どこかで人助けをしたとか、立派な模範的な行いをしたとか、そういうのではない。そうではなくて、彼が以前地上では悲惨な生活をした。辛いことだらけの人生であった。毎日飢えていた。病気を抱えて苦しみながら生きた。一度も満腹することなく、この世界の片隅で生きて、そして死んだ。そういう人だから彼は今この天国で満ち足りた生活をしているんだ。 まあ、そういうのであります。それに対してあなたは生前は何不自由なく豊かな生活をしていた。毎日お酒を飲んで兄弟や友達と遊び暮らした。だから今は火の中で焼かれているんだ、まあ、というのであります。つまりここに書かれているのは、まあ、聖書の中にはいくつもありますけれども、死後の世界は生前とは逆転するんだということであります。神の国では多くの先のものは後になり、後のものは先になるという言葉があります。天国では上下が逆転するということなのです。何か良いことをした人がその良いことのご褒美で天国に行くのではなくて、悪事をした人がその報いで地獄に行くというのではありません。むしろその恵まれた環境にいる人はその恵みに甘えてそれを無駄に使い果たして、何もしなかったから地獄に行くんだとここでは言われているのであります。だから金持ちは何もしなかった報いに今は火でじりじり焼かれているんだ。そこでそれがここでアブラハムが述べていることであります。まあ、このことは本当に厳しい反省を私たちに与えます。私たちはこの日本という国に生まれて、しかも日本の現代というのは戦争も77年前に終わって、その後はおおむね、まあ、幸いながら平和の中で過ごしてきました。しかし私たちはその神様からの恵みを何に使ったのでしょうか。何もせずにこのお金持ちのように戦後77年遊び暮らしただけではなかったでしょうか。まあ、そういう反省が湧いてまいります。今ミャンマーの軍政下で苦しんでいる人々がいる。ウクライナでロシア軍に侵略されている人々がいる。まあ、そういう人々のことを私たちはどこかで忘れて、相変わらずこのお金持ちのように遊び暮らしてはいないでしょうか。何もしなかった、そのことが罪だと聖書では言われているんです。イエス様の例え話でそのご主人様からお金を預かって、その預かったお金を運用して頑張って伝道するんじゃなくって、何にも使わないで隠しておいた、そういう悪いしもべが出てきます。そこで主人はそのしもべを罰したと。あなたは何もしなかった。何かできたはずではないのか。何もしなかった、自分の幸運に甘えて生きていた、それが罪だというのであります。私などもその客観的に見ると随分幸運な人生を送ってきた人間であります。私は33年間その西南女学院と西南学院大学に勤めて、学校に勤めて生きてきたんですけれども、私が最も幸運だったと思っているのは、学校で 授業のために勉強したり、学校で学生たちに教えたりするのが大好きだったということであります。まあ、授業の準備で調べ物をしたり、研究論文を書いて発表したりすることが私は好きでした。もうそういうことをつらいと思ったことは一度もありません。でも、この聖書の言葉が本当だとすると、もしかすると私はそのために、死後は、そういう学校の教師が入るための地獄に行くのかもしれないと私は思うわけであります。昔、まあ、そういうそのドイツ語のヴィッツって言いますけども、小話を読んだことがあるんですけれども、地獄にはいろんな場所があって、その中にはそういう先生方専用の場所があって、そこでは地上で、まあ、気持ちよく他の人々にお話を聞かせていた教師たちとか、牧師先生とかが集められていて、一日中退屈な誰かの話を聞かされているというのがございました。ですから私なども一日中その学生に、まあ、拷問のような授業をした報いに、地獄では拷問として授業を受けていると、まあ、そういうことが本当にあるのかもしれないと思うのであります。まあ、今朝はその地獄についてあるいは天国について考えました。まあ、それはもう本当に私たちの想像を超えた世界であります。まあ、今朝の、まあ、修法の第4面に書いたんですけれども、私の大好きな作家エリ・ビーゼルという言葉、ビーゼルという作家の言葉で、愛の反対は憎しみではないという言葉があります。まあ、それを今朝の説教の最後にちょっと読んでみて、これを読んで、今日の説教を終わろうと思います。修法の第4面をご覧ください。この小さな物語に出てくる金持ちは、死後自分が地獄の火の中でもだえ苦しんでいるのを発見したしています。しかしこの物語から読み取れる限りで言えば、彼は生前にそれほど深刻で破滅的な罪を犯したようには見えません。彼がやったことといえば、要するに自分のお金で贅沢に遊び暮らしたというだけのことなのです。そのお金を誰かから、例えばこのラザロから盗んだとか、誰かの苦しみを見て楽しんで残酷に遊んだとか、そういう悪事はここには書かれていないのです。また彼は自分の5人の兄弟たちの運命を思って心配してやってもいます。普通の夢で言えば愛情に欠けた告白な人間だったとは思えないのです。それでは彼の罪とは一体何だったのでしょうか。まあ、ここでご紹介するのは、私が好きな作家エリ・ビーゼルの語った言葉です。ビーゼルはハンガリー出身のユダヤ人作家ですが、少年時代に家族と共にドイツの強制収容所に収容されて、最初に母親と妹がガス室で殺され、父親も収容生活の中で病死するという過酷な体験をした人です。戦後彼は夜、夜明け、自伝、しかし海は満ちることなくなどの素晴らしい作品を書いて、ホロコーストの恐ろしさを訴えました。まあ、彼はノーベル賞を受賞した人でありますけど、ノーベル平和賞なんですね。文学賞ではありません。そのビーゼルの言葉です。 愛の反対は憎しみではない。私はいつも信じてきたのですが、愛の反対は憎しみではありません。信仰の反対は不信仰ではありません。希望の反対は絶望ではありません。これらの反対はすべて無関心、グライヒキルティヒカイトなのです。無関心というのは一連のプロセスの始まりではなくて、その終わり、結果であるのです。一言お祈りをいたします。愛する神様、今朝私たちは聖書の厳しいお裁きの物語を読みました。どうぞ私たちをこの死んだような無関心からお救いください。そして苦しむ人々、病の人々、苦しんだ人々に対する心からの同情と共に苦しむ心をお与えください。どうか私たちが小さなことでもいいですので、その方々の苦しみを共に担うものでありますように。どうぞ私たちをそのために祝福し、導き、私たちに勇気と力を与えてください。このお祈りを尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。